前回、神の、御旨は、私たちのうちで王となる、シオンの王となる、そして私たちは輝く衣をまとい、聖なる都、新しいエルサレムとして建て上げられる。皆さんが今までいろいろな部分、崩れている部分、傷を受けている部分、こういう部分を主は再建してください。したがって崩れたものは幸いである。再建の御業に預かるである。52章の最後のところに、主のしもべの苦難と死ということで、書いてありますが、これは53章に、続いていきます。私たちの聞いたことを誰が信じようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。イエスがなぜ十字架にかかり、そこで苦難に預かったのか。私たちの代わりに罪を負って、私たちの罪を許してくださるためである。こういう理解はもちろん正しいですけども、非常に浅いんです。イエス・キリストがなぜ十字架にかかり、その苦難に預かったか、その深みをですね、もっと我々は、開いて見せていただく必要があります。キリストは何のためにご自分の体を裂き、この苦難を得られたのか。一言で言えば、主の苦難は教会を生み出すため。教会というのは、もちろんこの建物ではない。また、いわゆる、キリスト教会の会員とか、宗教法人とか、宗教団体でもありません。教会というのは、召し出された者たち。どのように召し出してくださる。ヨハネの20章22節、ここでイエス・キリストが復活し、そしてあのマグダラのマリアに現れ、で、夕方ですね、19節、夕方に弟子たちのところに現れた。そしてイエスが真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと言われ、手と脇腹をお見せになった。弟子たちはそれを見て喜んだ。で、イエスは重ねて、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方をお使わす、そうして彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けよ。いわゆる聖霊が下ったのはペンテコステの日だというふうに普通は言われますが、ここですでにもう聖霊が弟子たちに吹きかけられている。第一のアダムは土の塵で体を作られた後、その鼻に神の息を吹き込まれた。そうすると生きる魂となった。私たちはイエスと共に、イエスが十字架にかかった時に私たちも死んだ。そしてイエスが復活したときに私たちも復活した。で、私たちはどういう存在ですか、皆さん。私たちはキリストにあって、新創造です。新しく作られたものです。我々、いつも言いますね、新種の人類なんです。皆さん、私たちは 新種の人類です。世の中の人と完全に違っている。なぜですか？新創造です。神は私たちを新しく作ってくださった。そしてイエスの息を吹き込んでくださった。第一のアダムは神の息を吹き込まれ、第二の復活の領域にある私たちはイエスの息を吹き込まれた存在なんです。これが教会です。息というのは命です。つまりイエスが復活した後、復活の領域で勝ち得た命、これを私たちのうちに吹き込んでくださる。第一コリント15の45を見ますと、これももうおなじみだと思いますが、最初の人アダムは生きる魂、あるいは生き物となったと書いてあるが、最後のアダムは命を与える霊となった。これ新改訳ですと生かす御霊ってなってるんですが、これは命を与える、ね、霊、Life Giving Spirit、定冠詞がないんですね。ですから新共同訳の命を与える霊の方がいいと思います。イエスは今体を持って天にいると同時に命を与える霊として皆さんの中に吹き込まれてくださっているんです。これが教会です。ですから教会というのは内なる命によって生み出され、内なる命を宿し、内なる命を育てている存在なんです。これが教会です。この教会を生み出すためにキリストが生みの苦しみをしてくださったんです。ですからただ単に私たちの罪を負って私たちは許された、そういう表面的なことにとどまらず、そのイエスの成してくださった御業の深くに入る必要があります。私たちはキリストと共に完全に一つである。ローマ6の3。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆その死に預かるためにバプテスマを受けたんだ。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなった。これはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなんだ。ハレルヤ。よく福音でですね、あなた方の人生はやり直せますっていう福音があるんです。皆さんそんな福音ならね、〇〇学会でも言いますよ。あなたの人生はやり直せる、遅くはない、悔い改めよう。どこが我々の信仰と違うんですか？私たちは人生をやり直すために救われたわけ。違う。命です。新しい命に生きる。皆さん、やり直しの人生じゃないんです。皆さん、やり直しじゃなくって今までのもの全部終わり、やり直しじゃないの、ね、新しい領域に生まれ直したんです。ですから今までと連続性が全くないんです。皆さん、今までは、ね、ヤクザな生活して、しかし今はクリスチャンになって真っ当になった。ノー、そういうレベルにとどまってはならない。私たちはただ単に善人になる、いい社会人になる、いいクリスチャンになり、いいキリスト教徒になるじゃないんです。命です。この命が皆さんのうちに吹き込まれ、その命を育て、その命を皆さん生み出すために、私たちは今この地上に植えられているんです。 教会はコリントに何て書いてありましたっけ？第一コリント3章にありました。教会は神の畑、そこに命の種がまかれたんです。その命を皆さんのうちで育ててくださるお方、どなたですか？神です。私たちはお互いに水注ぎをするけれども、育ててくださる方は神です。この命の文脈を忘れてね、いくらいいこと言ってもそれは表面です。私たちは何のためにイエス・キリストによってあがなわれたんですか？善人になる、立派な人になるため、人生をやり直すため。違う。私たちのレベルで自分の必要だとか自分の問題解決にとどまってちゃダメなんです。皆さん、神が皆さんを必要としているんです。いいですか？私たちがね、私たちの問題を解決する、私たちの人生を直すためには神様が必要だ、こういう福音ではなく、神が皆さんを必要としているんです。皆さんが一人欠けちゃったら神のご計画は中断されてしまう。私なんか大したものじゃありません、教会に行っても行かなくても何も関係ないんです。私なんか別にいてもいなくてもいいんです。じゃない。あなたがそう思う、神はそう思っていない。神はあなたがいないと困るんだって言ってるんです。一つでも欠けたら困るんです。神の目線から見た神のご計画、神の福音を福音語るときにね、皆さん経験ありません？福音語ってね、いいこと言う。そうするとね、おいおい、〇〇学会とどう違うんだいと。あっちだって言うよ。〇〇厚生会だって言うよ。あんたたちとどう違うの？ね、あそこのね、うちの下のね、ポストにですね、たまにね、〇〇厚生会がね、新聞入れてくるんですよ。お前喧嘩売るのか？って書いてあるのに新聞でとく、こいつちょっとあれか、舐めてんなだね。どこが違うね。だからそれ新聞見ると面白いですよ。キリスト教会の新聞とそっくり。内容が、俺同じこと言ってんじゃないで、あっちで正解やり、こっちで正解やり、理事会やり、なんとか会やりね、伝道集会がどうのこの、そっくりな。あれどこが違うの？聞かれますよ皆さん。どこが違うんですか？命です。これを見てなかったら説明できませんよ。必ずね、いやこっちがいいんだ、お前勝手なこと言うな、こっちがいいんだ、お互いそれ言ってね、永遠と平行線になるだけです。私たちはどっちがいい悪いかの問題では全然ないんです。命です。皆さんのうちにキリストがご自分の体を裂き、キリストのうちに留められていたその命を解き放ったんです。皆さん、その命を皆さんの中にインプラントしてくださった、これが福音です。そして今まで自分で生きていたその自分の生き方が、私ではなくキリストに置き換わるんです。命が置き換わることです。皆さん、私たちは完全に新しい新種の人類なんです。あれ、でも私何も変わってない。それは脳みそが古いから。脳みそはまだ穴が流れてないでしょ、これ。体なんだから。だからこの脳みその中をね、ごちゃごちゃごちゃごちゃやると、もう過去のもう、恥ずかしいこと、みっともないこと、いろんなことが、ガラクタが詰まってるの、皆さん。これは、イエス様が来たときに変えられる。 だから大事なことは、今まで自分の中にどんな、ね、失敗があろうとなかろうと、そんなものは記憶に過ぎないの、皆さん。これはリアリティではないんです。いいですか？脳というのは面白いですよ。頭を開いてね、電極刺すとですね、忘れてたことを思い出させることができる。催眠術使って皆さんいろんなことできちゃうんですよ。脳みそっていうのはリアリティではないんです。だけどそれをリアリティのように見ることができる。幻覚、幻聴とかいろんな形でね。リアリティっていうのは何なんですか？誠のリアリティはこれです。御言葉に書いてある。そして皆さんのうちにいる聖霊によって臨在されるキリスト。これがリアリティなんです。感情がアップダウンアップダウンする。これはリアリティではないの、皆さん。ほっときなさい。いいんです。落ち込んだら落ち込みっぱなし。もがかない。リアリティではない。外に雨が降ってくる。ね。これに対してね、いちいち思い忘れます。あるいは、車乗っててですね、いろんな光景が目の前を過ぎちゃっていく。思い忘れんの？あ、またなんか、あ、またか、ああ、とかね。いや、だけど面白いんですよ。心ってね、囚われるとね、ある人。自分はもう車をね、運転するの苦しくてしょうがない。特に雨の日だね。なんでって聞いたらね、ワイパーの動きを目で追ってんの。ワイパーの動き、目で追っちゃってる。運転できない。我々は、ワイパーがこう動いたって普段気にしてないでしょ？なぜ？その向こうを見てるからですよ。なのにその人は向こう見ないでこれ見てる。心っていうのはね、囚われるとこうなっちゃう。もっとすごいものをね、勉強してるしね、自分の鼻の頭が見える。これが見えちゃって邪魔になっちゃったら勉強できない。心がね、囚われるとそうなっちゃう、皆さん。でもね、笑えないんですよ。私たちもいろんな問題ね、見つめるんです。じゃない？銀行の口座、あらら、だんだんだんだん減ってきた。人間関係、あの人のことが、仕事の問題、子供の問題、いろんなものに目を留めてるから、待って。疲れるよ、それは。でしょ？私たちはそういう目先の前にこう動くものを見るわけ？これを目でこう追い続けるの？違う。その向こうを見てるんです。その向こうは、リアリティなの、皆さん。でしょ？その向こうにあるものが何？ここに書いてあることです。まず私たちがどのような存在であるのか。皆さんは、ただ単に罪許された哀れな罪人。私と世の中の人は、でも変わりありません。私はただ罪許された罪人にすぎません。あなた方も許されてください。No。やめそういうのは。わざとらしい。だって、罪人だって言うからね、あなたこういう問題抱えてるでしょとか、あなたの欠点こうだよって言ってね、怒るからね。何よ。本当に罪人だって思ってるのかどうかわかんない。罪人だと本当に思ったら何言われても怒りませんよ。おっしゃる通り。その通り。私たちはそういう存在？違う。聖徒です。皆さんは罪人だけども、かつてはそうでした。しかし皆さんは今、内側に神の霊を宿している神の神殿、聖徒。このアイデンティティ、私が何者であるか、これを見なきゃダメです。これがリアリティなんです。自分が目の前で失敗するいろんなことがある、これを目で追うんじゃない。その向こうを見るんです。キリストは私たちを新しい創造とするために、私たちをのために死んで命を吹き込んでくださった。 したがってキリストが得たものはすべてあなたのものです。考えてください。神の全財産はキリストにあり、そのキリストが皆さんのうちに与えられた。ですから皆さんは神の全財産を受け継いでいる。ハレルヤ。どっち見ます？目の前のワイパー。だって私まだお金もないし全然貧しいんだけど、見るの？No。 御言葉が言っていることが真理です。信じれば神の栄光を見るであろう。なぜ自分に実感が伴わないのか。これはね、主の苦難に一つになるという部分が欠けてるんです。いいですか。私たちの霊的経験はイエス・キリストから離れてはありえないんです。すべての経験はキリスト・イエスにあってのものなの。皆さん、私たちが目の前のワイパーをこう折っちゃってね、目が回ってしまう時っていうのは私の中の経験なんです。私の中をいくらほじってもいいものは何も出ない。それはもうパウロが証明してるでしょ。私のうちには何もいいものがないって言ってるんですよ。でしょ。だからあなた方もう一回繰り返すわけ。もう失敗した先達がいるんだから、その先達の言ったことを聞いてもう自分の中をほじくるっていうのはやめればいいでしょ。いいものは出ないのが保証されてるんだから間違いない。パウロが言ってる。早いところ諦めてください。自分の中からいいものを生み出そう。愛に富んだ、優しさに富んだ、いいクリスチャン、いい女房、ね、いい社会人になろう。やめやめやめ。私たちはまずできないが。だから問題はね、できてるクリスチャン進歩しません。できてます。私は全部できます。ある牧師がいました。ある人がね、礼拝欠席した。だから修法に書いてるんですよ。この人が欠席したけどね、私は主の恵みに預かって40年この方礼拝を一回も休んだことがありませんとか言って責めちゃってるでしょ。そういうのってのは肉です。私にはできる、私はやってきた、これは何？肉臭いんです。クリスチャン生活ってのはいいですか。皆さん、できない生活です。もともと隣人を愛せよ。なぜできます？隣人愛想なんて頑張ると余計にですね、うん、という隣人が与えられた。神の廃材です皆さん。あなたには愛せないんだよ、できないことを早くしめという神の摂理で。なんでなのかしら。頑張れば頑張るほど足を引っ張られちゃう。うちの亭主は私の言うことをちっとも聞いてくれない、ね、子供はギャーギャー言い出すといろんなことがあちこちでボコボコボコボコ問題が起きてくる。なんで、はい、あなたにはできないことに気づけって言ってる。なのにね、いろんなセミナー行ったりカウンセリング行ってできるようになりたいとかね、賜物いただいてできるようになりたい、トンチンカンなんですよ。皆さんができないことを知ったら誰がやってくださる？内なるキリストが生きてくださるんです。そのために私たちはこの53章のですね、イエスと一つになることです。乾いた地に埋もれた根から出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。 イエスの出自、これは皆さんご存知のようにダビデのですね、血統。そして、エッサイの目と言われてますよね。エッサイの目。で、彼は砂漠の中、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝なんです。エッサイの目から出て、砂漠の地から出た根なんです。若枝なんです。彼の育ったところはどういうところですか？乾燥、水分がない、水気がない。皆さんそういうところに住みたいですか？ No。 しかしあえてイエスはそういうところから生まれた。出エジプト記に、幕屋の中にですね、契約の箱を置きます。契約の箱はどのようにできているかというと、アカシア材にですね、金箔を貼っている。で、そのアカシア材っていうのは、まあ、イスラエルに行けばわかるんですけども、砂漠から生えるんです。水のないところから生える。私も見てきました。水のないところに生える。ですから、この、なんていうのかな、中身がね、詰まってるんです、蜜に。非常に、頑丈で、このアカシア材というのは聖書のですね、ティポロジーによりますと主の人間性を表すんです。イエスの人間性は非常にね、頑健なんです。僕らみたいにもろくない。このアカシア材は砂漠の地から出る、そこにある水分を、ない水分をかろうじて吸収して育ってくる木なんです。その木、これはイエス・キリストの人間性を表す。つまりイエスは乾いたところで育った種なんです。なぜですか？皆さんを潤すためです。イエスはサマリアの女に何て言いましたっけ？あなたはこの水を飲むならば再びしかし、私が与える水を飲むならば、永遠に乾かないばかりか、あなた方のうちから命の水の川が流れてるようになる。主は私たちを潤すために乾いた地に育ってくださったんです。この人は主の前に、主の前に歩んだ、イエス・キリストは自分では何事もしない、私は父が語ることを語り、していることをその通りに子もする。イエスと父はどういう関係でしたっけ？一つです。私を見た者は父を見た。一つ。このイエス・キリストが何故に私たちのために育ってくる、私たちを神と一つにするためです。見るべき面影はない、輝かしい風格も好ましい容姿もない。今ここにですね、世界的に油注がれた器が立っている。イエス様がこちらに立っている。どちらが見栄えがいいと思います？世界的に油注がれた有名な器ね、聖会開くと何千人もが集まり、ファイヤーってやるとバタバタバタとなる、そういう器がここに立っている。一方ここにイエス・キリストが立っている。どちらが見栄えがいいんですか？こっち。人間はこれを追うんです。見栄えのいいもの、目に麗しいもの、これを人は追います。しかしイエスは一切そういうものを持っていない。いない。あえてです。なぜ？人の心は見栄えのいいもの、見栄えの悪いもの、二つ出したときに、その見栄えの悪い方に対する反応によって何が心の中にあるかが分かっちゃうんです。皆さんね、いい服着てね、キンキラキンでね、 もうどっかりしてこうやって人の前に出てごらんなさい。人はみんなうやうやしくやってくれます。だけど、あの寿町にいるように、ね、もうよれよれの路上生活のそういう格好で出てごらんなさい。人から相手にされます？されない。なぜ？人は見栄えのいいものを追うからです。でしょ？肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは父から出たものではない。イエスはあえて見栄えが悪い。例えて言うと、もしイエスがこの日本にですね、救い主として生まれるとすれば、どこに生まれたと思います？丸の内霞が関、ああいうところ？の、そうですよ。寿町とか、山谷です。こんなところから何の良いものが出ようか。ナザレから何の良いものが出ようかって言ったでしょ？神の目は、あえてそういうところを選ぶんです。見栄えのいいもの。見てごらんさん、今の日本のクリスチャン、みんな見栄えのいいものを追ってるんです。でしょ？私たちは見栄えのいいもの、しばしば嘘です。見栄えの悪いもの。もしここに2つ、見栄えのいいものと悪いものを置かれたら、皆さん、見栄えの悪い方を選ぶべきです。絶対間違いません。見栄えのいい方を追っていくと、皆さん、とんでもない落とし穴に。でしょ？ちょっと人生長く生きてると、身をもって身をもってうなずけちゃうんですね。ああ、見栄えの悪いものを取るのはなんと難しいことか。家庭の祝福、スーパー行った時につやつやの野菜、家庭は泥だらけの野菜、どちらがいいんでしょう。泥だらけの野菜。ね、あのワックス塗ったら何食べさせられてるかわからないんですよ、皆さん。でしょ。だけど目はそちらを追うんです。イエスは、あえて、見るべき面影なく、輝かしい風格も、好ましい容姿も、ない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。イエスは神の子です。考えてください。神が無限大の永遠の神が人間というこの小さな存在の中に束縛されるんです。考えてみますか。宇宙の大きさ、光はですね、1秒間に地球を7回り半する。で、太陽と月の間を7分で行き来する。その光がですね、150億年かかった大きさが宇宙の大きさです。その宇宙を作った神が、皆さん、私たちと同じ等身大の人間の中に形をとって宿ったんです。これは思いを超えます。この際にキリストには神の本性が満ち満ちているお方である。満ち満ちて形をとっているお方である。このお方に触れた時、見栄えは人の目が追わない。しかしペトロは何て言いましたっけ。主よ、私は汚れたものです。あなたは神の子です。その神の満ち満ちた充満が彼の中に詰まっていたんです。だから彼に触れるときに神の栄光に触れ、彼の言葉が語られるときに神の権威が語られたんですよ、皆さん。だから周りの雰囲気がガラッと変わっちゃうんです。周りがどんなにね、騒がしくても、イエスが一言言えばその権威によってシーンとなるんです。イエスは捕獲される時にもどうでした。私はこれである、ナザレのイエスを出せと言ったら、私はあると言ったんです。私はある I am。 I am であると言ったら、捕まえに来た兵隊たちどうなりました？みんな倒れてしまった。パワーがあったんです。神が満ち満ちている存在だった。私たちは目で見ていません。目で見ていない。しかし推測はできる。神が肉体を取って住んでおり、実際にあの地を歩んだんです。そのパワーに周りの人は触れた。その権威に触れたんです。だから見栄えは悪かったけれども、何のかっこよさもなかったけれども、それに触れた時に主の前にひれ伏した。イエスの周りに集まっている人はどういう人でしたっけ？偉い人？着飾った人？ノー。ハレルヤ。このイエスの本質に触れた人は幸いです。私たちと完全に一つです。軽蔑され、見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。皆さん、この中に軽蔑されたことがある人、人から、上司から、学校の先生から、必ずいます。その軽蔑とイエスは一つなんです。皆さんが人から軽蔑を受ける、人から侮られる、人から拒否される、人から裏切られるとき、皆さんが一人で裏切られているんではないんです。イエスはそこにいるんです。イエスがその、ね、あなた方が味わったそれを、あなた方の心と一つになって、それを受けてくださるんです。イエスは私たちの苦悩や病と完全に同一視されています。ヘブル 5-2。 ヘブル書 5-2 こう書いてあります。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができる。またその弱さのため、弱さのゆえに民のためでなく自分自身のためにも罪のあがないのためにも供え物を捧げねばならなかった。まあこれは人間の大祭司です。同じように5節、キリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がお与えになった。そしてこの方は7節、肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられた。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれた。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順である全ての人々に対して、永遠の救いの源となり、神からメルキゼキと同じ大祭司と呼ばれた。私たちと全く同じように生きたんです、皆さん。あのね、苦しんでいるクリスチャン、例えば軽蔑される人から裏切られる、そういうのによって心を病んでしまう人、叫んでないんです。イエス・キリストなんて書いてあります？激しい叫び声を上げた。イエスはあらゆる場面において父に叫んだんです。皆さんも同じ、叫ぶクリスチャンになるべきです。自分でこらえる、ね、自分でこの苦しみを耐える、自分でこの苦しみを何とかしよう、私が我慢すればいいんだ、やめ、叫びなさい。このお方が私たちの弱さを完全に知り、 そして私たちの弱さを思いやることのできるお方が、今、死聖所にいて、取りなしをしてくださっている。ハレルヤ。どこに希望を置くんですか、皆さん。目の前の問題がどうのこうの。あの人から裏切られた、あの人が変わること、いろんなそういう目先のことをやる。これはさっき言ったようにワイパーを追ってるのと同じですよ。私たちが見るところはどこ？この死聖所にいる、この大祭司イエスを見るんですよ。このイエスは私たちの問題の隅々を知り尽くしている神です。宇宙を作った神です。その神が皆さんの一挙手一投足に目を配り、皆さんの足が石に打ち当たることのないように守っていてくださると書いてある。何を恐れますか。目の前の問題がどうなった、こうなった。どうぞ。イエスが、大祭司が、この大祭司は私たちと同じ、全く同じように試みられた。しかし、罪を犯すことがなかった方が、もう入っているんです。あなたのため。ですからあなた方が自分の問題、自分の傷、何かをね、前回言いましたね、自己憐憫している限りダメですよ。神の憐れみに預かれない。自己憐憫ではなく、神の憐れみに預かるべきです。泣けばいいんです、皆さん。切なかったな。裏切られて。切なかったら泣けばいいんです。叫び声を上げたと書いてある。彼は私たちの苦悩や病と完全に一つ。皆さんが一人で苦しみにあっているんではない。イエスがそれを分かち合っているんです。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。救われる前、皆さんどういう状況でした？福音聞いて、私はこう思ってました。クリスチャンなんか大嫌い。下の絡まるチャペル、乙女が祈りを捧げたり、やってられっか何があっても自分はクリスチャンなんかにはならないと思っていたんです。偽善者どもまあ今からそう思ってる部分もあるんですけど頑張るから自転車と言われちゃうの。ね、笑いたくもないのに作り笑いして顔引きずらしてるから、あいつは、ね、って言われちゃうわけよ。泣けばいいんです、皆さん。嬉しいときは嬉しく、叫べばいい。自由に感情表現すればいいんです、皆さん。病気にならないコツ、これ。心をやりくりするから病んじゃう。腹が立ったら怒る。嬉しかったら喜ぶ。簡単です、簡単です。イエス、今も私とは何の関係もない、こういう状況でしょ。私たちは彼を軽蔑し無視していた。しかし彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだ。勝手に苦しんでるんだ。私はね、福音した時こう言われたことあります。なね、十字架で俺のために死んでくれた誰が頼んだ、言われました。私たちもそうでしょ。イエスの、本当のイエスの愛に触れる前は、何？誰が頼んだわけでもないの。なんでそんなもの信じなきゃいけないの。俺の勝手だ。俺は俺でやってく。こういう生き方をしていたんです。あの2000年前の出来事と私とは何の関わりもなかったんです。でしょ？しかし、彼が担ったのは誰の病？はい、ここね、いいですか？皆さん。 自分の名前を入れて証ししてください。いいですか。彼が担ったのはご自分の名前をここに入れるんです。私、ね、の病。彼が負ったのは私何々の痛みである。皆さんが得るであろう病、痛みはもう負われている。自分で負わなくていいんです。皆さん自分で頑張り耐える、やらない、もうその病と痛みは彼が担った、彼が負った、あなたのため、私のため、私の病、私の痛みを負った。彼が差し貫かれたのは私たちの背き。イエスが裁かれたのは誰のゆえの裁きですか。私のゆえです。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎。彼の受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒され。イエスの傷は私の背き、私の咎、私のための懲らしめ、何のため、私に平安を与え、私を癒すためです。皆さんのいろいろな問題、今どこにあります。皆さんの抱えている罪、過去の何かこう両親をね、内側でね、こうチクチク責めるもの、何かあのことが気になるとかね、あのことをまだどうしても忘れられないとか、いろんなそういうもの、今どこにあるんですか。皆さん十字架です。そのそこにあるものを自分で下ろしてきちゃうんです。でしょ。それで自分で思い煩って、自分で自分を責める、自分で自分を積み重ねし、ね、自分で自分を許せなくなる。もう終わっている。皆さんがこれだけは絶対人には言えない。自分で見るのも嫌だ。もうこれは絶対に許してもらえないと思っている。その最も深刻な罪、最も深刻な問題、最も深刻な良心の咎め、これはもう終わっている。十字架がカバーできない問題はないんです。ありますか。自分の心の中でね、あのことを考えると、なんて自分はバカなんだ、なんて自分はもういつもその過去に引きずられる、引きずられる、そういうものあった人、ある人、今このそのことが、まさにそのことが十字架にかかる。見てください。私の背き、私の咎のため、私に平安を与え、私が癒す、あなた方の脳みその中に残っているだけです。それはリアリティではない。サタンはそこを刺激しますよ。思い出せ、なんだお前は、みっともないやつだ。声を聞いちゃダメです。その声ではなく、この声を聞くんです。皆さん、イザヤ53章、イエスは私たちのために罪とされたんです。ローマ 8-3 を見てください。 肉の弱さのため律法が成し得なかったことを神はしてくださった。つまり罪を除くため、罪のために御子を罪深い肉と同じ様姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処罰され、皆さんいいですか、この罪もう処罰された。第2コリント 5-21、 第2コリント 5-21、 罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。この方を罪とした、それは私たちがその方によって神の義を得ることができた。だからその前に神との和解を受けようと書いてあるんです。皆さんの罪すでにキリストの肉体において終わった。今皆さんのうちにあるその責めさえらも一番自分にとって思い出したくないもの、もう終わっている、終わっているんです。心の病の大半の理由はですね、在籍感です。自分で自分を責める。解放されてください。なぜ神の前にそれはもうない。6節、イザヤ52にですね、戻ります。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていた。これが私たちの、主を知る前の人生です。それぞれに歩む、それぞれの方向に、これがいい、これが悪い、そういう生き方をしていた。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。すべて負わせられた。終わってます。皆さんのあらゆる失敗、全部のことはもう終わっている。人の罪じゃないよ。私のがもう終わっている。これを本当に見たら火曜です、飛び上がります。7節、苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほぐり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。ご存知のようにピラトの前に主が出されたとき、人々が、いろんな告発をしている。しかしイエスはどういう状態でしたっけ。人がいろんなことを、あいつはこうやったこうやったってみんなが訴えているところで、イエスはどういう状態でいました。一言も喋らなかった。だからピラトは不思議に思って、こんなものだとあなたは有罪になるよって言ってるんです。しかしイエスはその告発に対しては一切口を、どういう状態だと思います。イエスはみんなの前に引きずり出されて、みんなから責められてね、もうこうやって怯えながら、こういう状態でいたんでしょうか。違う、人々の前に出ていて、なお平安が彼の周りを包んでいたんです。そこには神の静けさがあったんです。だからピラトは不思議に思った。なんだこの人、こいつは。私はあなたを許す権威も、ね、処罰する権威も持っている。イエスは上から権威をなければ何もできない。どっちがどっちを裁いていたわけですか。ピラトがイエスを裁いていたわけ。違う、イエスの沈黙にあって民衆が裁かれ、ピラトが裁かれていたんです。皆さん、沈黙のゆえに、皆さんね、いろいろあったとき、自己弁護はダメです。自己弁護やったら自分の 白を落とした。もし偽りの告発だったら沈黙です。その中で平安の中に沈黙しているんです。神の権威が働く。もし偽りの告発であれば裁かれるのはどっちですか？相手です。もし私たちが真理を語ったことによって人からいろんな告発を受けた、いろんな反対を受けたとします。私たちはそれに対してやったるぞってやるんですか？けんけんがくがくやるんですか？やらない。私たちがもし真理を語っているんであれば、その真理に対して何か言ったら、その何か言ったものが裁かれるんです、自動的に。だから私たちはいいでしょう、自己弁護しなくていいんです。このイエスがその群衆の中でどういう状態でいたか、沈黙していた。神の静けさがその彼の周りを覆っていたんです。皆さん、私たちは、ね、いろんな問題、告発されるまでもなくいろんな問題で会いますよ。そうするとね、一生懸命あっち行き、こっち行き、なんとかする、わさわさわさわさわさわさわさ、これはもう負けてます。いろんなことがあったときにどうするわけ？私たちは神の平安の中で神の沈黙にとどまればいいんです。神の沈黙、神が弁護する、周りが裁かれるんです。もし敵が私たちをダメにしようと、サタンの攻撃なり何なりがあって、いろんなことが起きてきたとします。悪霊追い出しだ、あの人のとこ行って悪霊追い出してもらおう、サタン追い出してもらう、バタバタバタバタやるんですか皆さん？ No。 そこにとどまればいいんです。安息の中に。裁かれるのは誰？サタンです。私たちは勝負するわけじゃない、皆さん。サタンの勝負する、違う、霊的戦いだ。違う、霊的勝利。もうすでに私たちはイエスと共に、イエスが経験したことは皆私たちの経験でしょ。イエスが死んで復活し昇天して今御座にいる。私たちはどこにいるんですか？御座にいるんです。敵は足の下です。安息と平安にあって命ずればいいんです。サタン、手を離せ、終わり、終わり。私たちの誠の権威が行使できるときは、前回も言いましたね、どういう状態？座っていることです。神の沈黙の中にドカッと座るとき、その人は重くなるんです。重くなる人は体重は変わりませんよ。重くなる。神の平安を携えるようになると重くなるんです。重くなる、霊的に重いクリスチャンになる。権威を持っているクリスチャンです。口を開かなかった。しかし彼は偽りの告発に対しては一切沈黙を持って答えたんですが、あなたは誠にイスラエルの王かと聞かれたとき、真理に対してはイエスは何て言いましたっけ？あなたが言っている通りである。真理に対しては沈黙しちゃダメです。真理に対して沈黙する、これは真理を暗に否定したことになります。ですから私の口を持って告白する真理を、自分の問題、自分の何かでなく真理を告白する、私たちの口の実を、私たちはどうするんでしたっけ？箴言に書いてある、私たちは口の実を刈り取りエンジョイするんでしょ。口の実を楽しむんです。皆さん、私たちの口の実、真理の御言葉です。これやってみてください。ああもう疲れて、もう疲れて、やだな、やってられないなっていう時にですね、 最も賛美したくないとき、最も主のことなんかもう嫌だと思うときにね、主よ、あなたを賛美します。自分が最もやりたくないときに賛美する、これが生贄です。賛美の生贄ってあるでしょ。皆さん、私たちが最も落ち込んだとき、最も惨めなとき、最も自分でもう自分でね、お見場所がないような、身の置き所がないようなとき、なお、主よ、あなたの血潮のゆえに私たちは聖徒です。あなたの血潮のゆえに私はもうすでに許され、完成され、神の子であります。感謝します。これが生贄です。やりたくないとき、あえて賛美する。サタンはどう見てます？皆さんにね、いろんなことをトラブルをね、巻いてね、皆さんも消耗させて、皆さんがもうね、落ち込んでどうしようもなくなってる時、サタンはほくそ笑んでるんですよ。よし、次どう出るか見てやろう。皆さんが、こんなことやってられっかって言ったら、よし、その通りだ、もっとやれ。サタンは喜ぶでしょ。だけどその時に皆さんが、シャーと向かったら、サタンはそこで恥をこぼるんです。最もしたくない時に、賛美する。生贄です。真理に対しては、口を閉ざしちゃダメです。語りなさい。恐れるな。捕らえられ、裁きを受け、彼は命を捉えた。彼の時代の誰が思い巡らしたか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手に借り、命ある者の力と耐えたことも。彼は暴虐によって取られた。新改訳は確かそうなっていると思いますけどね。これが自分のためであるということを人は知らないんです、皆さん。クリスチャンもそうですよ。私はいろんな問題を抱え、主に祈っても問題がなかなか解決しない。主はどうして私をほっとくんですかっていう時に、この状態です。自分のためにキリストが十字架にかかったことを知らない。だからクリスチャンは問題を抱えるんです。もし全てが私のためであることを知っていたら、断るごとに十字架に戻るんです。皆さん、何度でも戻るんです。倒れたら、つまずいたら、失敗したら、傷ついたら、裏切られたら、何度でも十字架に戻るんです。そこには許しがあり、癒しがあり、満たしがあり、解放があり、勝利がある。何度でも戻る。私のためだ。彼は不法を働かず、その口には偽りもなかった。その墓は神に逆らう者、あれ暴虐の者と共にされ、止める者と共に葬られた。ご存じのように強盗二人と一緒に彼は葬られ、そしてアリマタヤのヨセフ、富む者がね、墓を用意したわけですよね。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望む。彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。彼の望まれることは神の手によって成し遂げられる。主はこの人を打ち砕くことを主は望まれた。皆さん、失敗したとき、人に損害を与えたとき、私たちは賠償責任を負います。もちろん私たちはこの世での賠償責任を負いますけども、神の前での賠償責任を皆さんは負ってるんですか？ No。 それをもうイエスが払ったんです。賠償責任は誰が負ってくださったんですか？自らを償いの捧げ物とした。何度でもこれを確認してください。 もう神から見捨てられた、もう自分はダメクリスチャン、もう失格のクリスチャン、もうアウトだと思った時に何度でもここに戻るんです。皆さん、ダメな人ほど幸いです。戻ればいい。優等生クリスチャンは神の目にいらない。劣等生、落第生、落ちこぼれ。ダメだ、私なんか。ハレルヤ。私のところ来ても慰めませんよ。その通りである。ダメなもの、落ちこぼれ、落第生。しかし幸いである。何度でも戻れって。十字架に私のための償いがもう払われている。そして彼は子孫が末永く続くのを見る。ご自分の傷によって生み出したこのご自分の子孫が続くのを喜ぶんです。神は、皆さんは誰の子孫？皆さんのお父さんお母さん、そのまたおじいちゃんおばあちゃん、そのまた上、これはアダムの系列です。皆さんはそのアダムの系列にあってどうやっても死んだ、復活して今どこにいる、キリストの系列です。だから私たちは誰の子孫？キリストの子孫です。私たちが生きながらえ、私たちが祝福され、私たちがエンジョイし豊かになりね、私たちが輝くことは、主は何？喜ばれる。それによって世の中は何だってありました？この民は、見栄えは良くない。世の中でも大したことはない。しかし、主に祝福された民である。ハレルヤ。世の中はそれを知るようになるんでしょう、皆さんを通して。子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。私たちはキリストの中に包括され、キリストのもの、またキリストは私のもの、キリストの子孫。私たちが繁栄することを神は、主はどう思ってるわけ？ハレルヤ。そしたらば、その喜ぶ神の御旨は誰の手によって成し遂げられるって書いてあるんですか？主の手によって成し遂げられる。だから皆さんが繁栄し、皆さんが豊かになり、皆さんが輝くのは神の御旨であり、それを成し遂げてくださるのはどなた？神です。ですから必ずなる。運命です。皆さん、今までこの中にね、私はね、もう本当に悲惨な星のもとに生まれ、悲惨な運命のもとで最悪のところを通ってきたという人いますか？私みたいなこんなに惨めな人間はいない、どうしようもないというところを通ってきた人、幸いです。その2倍の祝福、誰がする？神。神の言葉は一度語り出されたら何だって書いてあります。無益に戻らない。必ず私の言い送ったことを成し遂げる。問題は皆さんがその中にとどまってるかどうかです。自分の中で出て自分の中でやる、これは自分の努力ですよ。神の御旨の中にとどまれば、皆さんが立て上げられ、輝く、神の神殿になる、豊かさを表現する。これは、運命です。皆さんはもうそういう星のもとに生まれた！ハレルヤ！必 ずそうなる。さあ、目先のバイパー打っちゃダメですよ。いいですね。必ずなる。これを見るんです、これを。これがリアリティです。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って、なんて書いてあります？満足する。11節ですよ。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足。私たちは誰の実？キリスト。私たちが豊かになり、私たちが栄光を輝かすときに、キリストは満足する。ハレルヤ。皆さん、自分の満足でなく、キリストの満足です。それを求めれば、私たちは自動的に栄え、輝き、立て上げられます。満足する。苦しみの実りを見、満足する。甘い言葉でしょ。皆さんは苦しみの実りなんですよ、キリストの。その皆さんを見て、キリストはどう思ってんの？あ、こいつはまだダメ、こいつはまだ足りない、こいつはまだまだ修行が足りないって見てるわけ？違う。皆さんを見るときに、キリストはどう見てんの？満足する。皆さんを見て、キリストは満足している。ハレルヤ。キリストの満足に預かるべきです。その知識により多くの人を正しいものとする、ね。新改訳で私がそう書いてあります。その知識により多くのものを祈祷する、新共同訳は、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を負ったと書いてあるんですけどね。ここに 新約聖書の御言葉をですね、全部リストしてあります。この旧約を解釈するときに、その実体である新約の御言葉と照らし合わせて、その霊的意味が我々に明らかになります。これ、ちょっと今時間がなくなりましたので、後でね、それぞれ、お読みください。彼は私たちを見て満足する。皆さん、自分見て満足してますか？皆さん、自分を見て満足してますか？アメン。アメン。アメン。キリストが満足してんのに、なんであなたが満足しない？私はまだ至りません。私はまだまだです。一人姉妹です、皆さん。キリストは皆さんを見て満足している。その満足を共にせよって言ってるんです。それゆえ、私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼はご自身に虜を率いて天へと凱旋したんでしょ。それが誰？私たち。私たちは今、キリストの虜、天へと凱旋しているもの、誠の天のエルサレムにもう達したっていうのが正確な訳だって言いましたね、ヘブル書ね。シオンの山に我々はもういる。すでにキリストによって囚われたんです。ハレルヤ。キリストに縛られ、キリストに拘束されることは誠の自由。キリストの愛に縛られることは誠の自由。彼は身内死んでる罪人の一人に数えられた。多くの人の過ちを担い、背いた者のために何をしたって書いてあります？罪定めをしたのはこの人であったって書いてあります。何をしたって書いてあります？取りなしをした。イエス・キリストは皆さんのために、今大祭司として天の至聖所、誠の至聖所に入り、何をしてくださっているんですか？皆さん、取りなし。皆さんの一挙手一投足、皆さんの人生で起きる一つ一つのこと、全部 キリストが見てる。そして何をしてくださってるんですか。取りなしです。ハレルヤ。私たちが自分で一生懸命何か頑張る、私たちの目の届く範囲なんてどうですか皆さん。ごくわずかです。一生懸命このことを見てるとこっちの方がポコーンと抜けてしまうでしょ。だけど神は一瞬に全てを見てるんです。皆さんの髪の毛は一本一本全部数えられている。全部神の主権の中に置かれている。なぜ恐れるか、なぜ恐れるのか、なぜ思い煩うのか。全部神の全ての問題目の中にあるんです。皆さん、いろんなことがもう自分の手から離れてどうしようもないという時も神のコントロールは離れていない。どんなことも起きても神の御手の中にあってちゃんとコントロールされているんです。皆さん、何を恐れます。恐れるな小さき群れよ、恐れるな。皆さんね、新約聖書の中に恐れるなという言葉が何回出るか数えてください。それだけで恵まれます。恐れるな、一番多い単語です。恐れるな恐れるな。なぜ。恐れと信仰は対通貨です。恐れってのはフィア、F、ね、E-A-R、 英語で言うと False、 偽りの E ね、Expectation、 期待がね、Actual、 実際に Realize すること、これが Fear です。私たちは恐れによって生きるだけ信仰です。祈りもね、恐れから出る信仰、ごめんなさい、祈りとね、信仰から出る祈りと違うんですよ、皆さん。私はもし、恐れに入ったら、うじゃうじゃ祈らない、簡単です。主よ、叫んでください。イエスという名前の意味はどういう意味でしたっけ。神は救い。したがって、イエスの名を呼べば、そこに神の救いが臨在するんです、皆さん。ハレルヤ。あらゆる問題に対して皆さんはもう勝利。この53章のイエスと皆さんが一つであることを見るときに、もう十字架で全てが解決し勝利していることを皆さんは味わうんですよ。その事実の中に入ってくるんです。頭の知識でなく、このリアリティの中に入ってくるんです。皆さん、深いです。尽きないんです。この追求は次から次へと開かれ、次から次へと豊かな霊的領域が開かれていくんです。こうして皆さんの内側に神の領域が拡大する、平安の領域、恵みの領域が拡大するんです。皆さんのなすことは全て恐れではなく、不安ではなく、緊張ではなく、平安と安息と愛から生まれるんです。それは必ず実を結びます。その実を見てイエスは今何してるんですか。皆さんも見てイエスは満足してる。神の満足に預かるように。ハレルヤ。祈ります。 Lord Jesus、 Lord Jesus.